本日は彼を縛っていたことを知って恐れたと題し、小谷牧師により御言葉を取り継いでいただきます。
続けて使徒パウロのエルサレムでの弁明、そしてその後のことですね、今日は続けて学んでいきます。今日読んでいただいた箇所は、人々は彼の話をここまで聞いていたがと、そう始まっておりますので、いつものように言ってみましょう。前のところでどういうことであったか簡単に振り返ります。使徒パウロがエルサレムの神殿でユダヤ人たちによって捕らえられたということでしたね。そしてさらにローマ軍の千人隊長の手に渡されました。で、人々は殺してしまえと叫んでいたわけですが、パウロは千人隊長の許可を得て、彼らに手振りで、合図をして静かにさせて、それでヘブル語で語りかけたということでしたね。それで人々はますます静かになって、彼の話を、それはパウロの証でもありました。そして、福音宣教でもあったわけですが、そのパウロの話を聞くこととなりました。で、パウロが証したことを述べ伝えたことは次のようなことであったわけですね。まず自分はユダヤ人として、実に律法について厳しい教育を受け熱心であった。で、その点は皆さんと同じですと、そういうわけでした。で、その熱心さのゆえに、キリスト者、イエス・キリストを信じる者たちを迫害して死にまでも至らせるほど激しく迫害したと。で、エルサレムだけではなくてダマスコに向かって、迫害をしに、またエルサレムにキリスト者を引っ張ってくるために向かったということ。しかしその途中でイエス・キリストが出会ってくださって、イエス・キリストによってパウロは地に倒され、そしてイエスの御声を聞かされ、イエスの指示を受けてダマスコに行ってアナニアという人に会った。そのアナニアを通して自分は知ったわけですね。自分は神に選ばれていた、イエス・キリストの証人となるように定められていたということ。で、それまでイエスがキリストであることを否定してクリスチャンたちを熱心に迫害してきた、それは実は罪であったということですね。自分の罪であった、そのことを知ったということでした。で、さらにエルサレムに帰ってからバプテスマを受けてですね、でさらにエルサレムに帰ってからまた神殿でまたイエスに会ったと、ね、イエスが急いでエルサレムを離れるように今度お命じになった。で、そしてイエスによって異邦人のところに使わされることになった、そういうことでありました。さて、そういうパウロの弁明を今振り返りましたけど、そのパウロの弁明を、まあ、確かにそれまでは静かに聞いていたわけでしたね、人々は。しかし22節見ますと、人々は彼の話をここまで聞いていたが、声を張り上げていった。こんな男は地上から覗いてしまえ、生かしておくべきではない。それは尋常ならざる様子でありました。23節見ますと、 人々がわめきたて上着を放り投げ塵を空中にまき散らす、想像するとなんか滑稽な風にも見えますけども、まあ、人々が、ね、真剣に真面目に、やっていたわけです。このまあとちなみに塵を空中にまき散らすというのは、どうもこれは拒絶とかですね、呪いとかそして殺意、そういうものを表す仕草というかそういうものであったようですね。乱外中にもありますけど、第2サムエルの16の13ってね、とこにはこう地理をね、その話が出てきますけども、まあ、とにかくそういう、人々はますますパウロを、ね、拒み、まさに呪いをかけて、ね、殺そうと、まあ、そういう、様子を表したわけであります。このようにユダヤ人民主はパウロの証を聞いたんですけども、全く受け入れなかった、ますます頑固になって、拒絶したということになりました。理由を想像してみますと、このパウロの証が、ね、話が気に入らなかったということ、もちろんそういうことですね。イエスがキリストである、ね、そういう証でもあったわけですけども、もちろんそれが気に入りませんでした。そしてそのイエスを信じない自分たちのことも言っている、そういうことも分かったんだと思いますね。これは前にも考えたことでした。パウロの証は自分たちにとって、ね、都合が悪いというか、ね、聞きたくないことであったわけです。ことに自分たちの罪を鋭く指摘するものであったと思われます。で、自分たちは神に熱心であると、ね、神を熱心に信じて、自分たちは熱心だと、律法を熱心に守って、いると、そういう自信自負が熱心な人たちはあったわけです。でもその熱心のゆえに、ナザレのイエスをその神の約束のキリストであると信じない、でさらにそのイエスをキリストであると信じる者を捕らえて殺そうとしている、まさにここでパウロを捕らえて殺そうとしていたわけです。それは罪であると、そのように指摘されたからであります。あなたがパウロはあなた方と同じ熱心だと言ったけども、あなた方も私と同じように、ね、その熱心のゆえに、誤った熱心のゆえに罪を犯していると、そういうふうにパウロは事実上言ったわけです。でさらにです、パウロは異邦人のところに行って異邦人と交わり、異邦人にイエスがキリストである、そんなことを述べ伝えている。それがイエスの、それがキリストの、イエス・キリストの命令である。そしてそれは、もはやユダヤ人のあなた方が、イエス・キリストを信じないから、異邦人の方に行けと言われていると。ね、そういうことを、聞いたからであります。このようにして、ユダヤ人は、パウロが証し忍び伝え、ております、イエス・キリストへの反対、拒絶を明確に示しました。パウロを受け入れなかったということは、つまりイエス・キリストを、ね、受け入れなかったということですね。あのナザレのイエスが自分たちの 神の約束の救い主キリストである。そんなことユダヤ人たちにだけでなく異邦人にまで言い広めている。パウロが許せなかった。そんなものがこの地上に生きているということが許せなかったということですね。さて、そういうわけで騒ぎはますます前にも増してひどくなったということですね。それで千人隊長が動きます。24節に千人隊長はパウロを兵営の中に引き入れるように命じ、なぜ人々がこのように彼に対して怒鳴っているのかを知るため鞭で打って取り調べるように言いました。パウロはヘブル語で人々に語っておりました。で、人々もおそらく、ね、ヘブル語でこう叫んでいたわけでしょう。だから千人隊長にはその、騒ぎの様子は目には見えたけども、まあ、何を言っているのか、ね、でなぜ人々がこのように彼に対して怒鳴っているのかは分からなかったという、そういうことがあったでしょうね。で、21章34節でもう前もそうでありました、群衆がそれぞれ違ったことを叫び続けていたと。で、千人隊長は騒がしくて確かなことが分からなかったのでパウロを兵営に連れていくように命じたという、ことがもうありましたけども、ね、そういうわけで民衆に、民衆の様子を見ても分からない。で、また、この、弁明によってですね、弁明の中でパウロがよっぽどこの民衆を怒らせるようなことをね言ったりしたのかもしれない、そんな風に考えたのかもしれません。それでパウロの口から、なぜ人々がこのように彼に対して怒っているのかを聞き出そうと、そういう風に考えたということですね。それでパウロを兵営の中に引き入れるように命じ、鞭打って取り調べるように言ったと。これは鞭打って言うなればね、拷問とか、拷問の鞭打ちっていうふうに訳していることがあるみたいですけども、まあ、とにかく口を割らせようと、ね、そういうことなんでしょうね。鞭打ちをして、白状しなさいと、まあ、そのための鞭打ちをしようとこうしたようであります。しかしパウロはここでですね、そこ でいよいよ鞭打ちを打たれようとした時に、こういう自分はローマ市民であるということをここで、その千人隊長の部下であります百人隊長に伝えたということですね。で、自分が今受けようとしているこの鞭打ちは不法である、違法である、そう訴えたのであります。25節、彼らが鞭で打とうとしてパウロの手足を広げた時、パウロはそばに立っていた百人隊長に言った。ローマ市民である者を裁判にもかけずに鞭で打ってよいのですか、言い訳ないでしょうということですね。これも思い起こしますと、かつて第2回伝道旅行の時にフィリピでパウロが、同じように抗議をしました。16章の中ですね、こう言って、長官たちはローマ市民である私たちを有罪判決を受けていないのに公衆の前で鞭打ち牢に入れました、そう言って、で自分が、ローマ法に反してそういう違法な取り扱いを受けた、そのことを抗議したということをすでに、学びました。 でパウロはここでも変わらずそのようにですね、全ての権力、権威の上におられます最高権力者、権威者であられます神、主イエス・キリストのしもべとしてここで振る舞っております。ローマの権力を恐れず言うべきことを言ったのであります。ローマ市民である者を裁判にもかけずに無知で打つことはローマの法にも反している、それはしてはいけないことだ、そう言ったわけです。でこのパウロの訴えは百人隊長から千人隊長に伝えられ、そして千人隊長は再びパウロと話をすることになります。27、28、そこで千人隊長はパウロのところに来ていった、私に言いなさい、あなたはローマ市民なのか、パウロはそうですと答えた。すると千人隊長は言った、私は多額のお金でこの市民権を手に入れたのだ。パウロは言った、私は生まれながらの市民です。なんかもういわば形勢が逆転している感がもうすでにありますね。千人隊長の方が何て言いましょう、ビビってるというかね、そんな感じもにも見えますね。これも前に見たようにですね、確かにあのこのパウロはあの近頃暴動を起こしたあのエジプト人ではない。そしてまたパウロは、タルソという町の市民だということは分かっておりました。しかしその後ですね、パウロが、ユダヤ人たちに対して話をしたらですね、殺してしまえと、地上から覗いてしまえ、生かしておくべきではない、そんなふうに言われる、ならやっぱり、実は乱暴者でありね、むち打ちでもしなければ、口を割らない、まあ、そんな悪人かもしれない、まあ、そんなふうに考えたのかもしれませんね。しかし、そういうところではありませんでした。パウロはタルソどころではなくてローマの生まれながらの市民である。でそしてローマの法も法律もちゃんと知っているし、それをちゃんと、使っている、ね、主張している、自分の権利を、ちゃんとここで、ね、行使していると言いましょうね。まあ、そういう、言うならばきちんとした人間だと、ね、まともな人間だと分かったのであります。あの時のピリピの、役人たちもそうであったと思いますけども、ここでもやっぱり千人隊長は、ね、驚いたのだと思います。さてそう驚きつつ、彼にはこの千人隊長には恐れが、続けて、生じたわけであります。よく取り調べもしないでパウロをもうこれも、一旦したことですね、捕らえて2本の鎖で縛るように命じた。そのことからしてももう、まずかったかもしれない。でさらにここで鞭で打って取り調べるようにそう言った、つまり命じた。で自分の方がね、ローマの兵隊にエルサレムの警備を、担っているというその最高責任者として、訴えられる、またローマの、ね、当局から、叱られるというですね、 そのことを恐れたのでありましょうね。29節に言いますと、そこでパウロを取り調べようとしていた者たちはすぐにパウロから身を引いた。その下の兵士たちもそうでしたし、千人隊長もパウロがローマ市民であり、その彼を縛っていたことを知って恐れたのでありました。自分はせっかく多額の金を払ってですね、やっと手に入れたこのローマ市民権を、今回の失敗で、法律を守らなかった、そういう失敗で、せっかく手に入れた市民権を奪われてしまう、そんな、そういうことを恐れたのでありましょう。この千人隊長はそういうことで、さっきはね、あなたはローマ市民なのか、27節、私に言いなさいと、本当かと、嘘を言ってんじゃないだろうなと、まあ、そういうことだったんだけども、全くここで形勢逆転しましたね。で、一方パウロはと言いますと、これももう、今日の箇所だけじゃなくて前から見てきたこと、考えてきたことでありました。パウロはこの大騒動の始めからですね、パウロには何の恐れる様子も見られませんでした。落ち着いており、穏やかで冷静で、ありました。自分が精一杯、人々の前で、語った証し、したんですけども、それは全く人々から受け入れられず、せっかく、話をしたのに、弁明したのに、事態は良くならない、ならなかった、むしろ悪くなった、ますます殺されそうになった、まあ、そういう状況の中でパウロは、なおも人を恐れる、誰をもこの民衆も、また千人隊長も恐れることなくありました。生まれながらの市民とありますが、生まれながらということは、つまりこれは、もっと考えれば、神から与えられたと言ってもいいほどのことですね。あるいは神から与えられた、マザニアが神に選ばれたと、そう言いましたけどね、神に選ばれ、神から与えられた、その権利を、権威を、パウロはここできちんと主張して正しく用いたというのであります。これも一重にですね、もうパウロを選び、パウロに生まれながらの、権利を与えてくださった神主イエスキリストのもちろんおかげです。一重に神主イエスキリスト、つまりパウロに命を与え、パウロにこの地上のパウロをしてこの地上に生まれさせ、律法を学ばせ、育ててくださったお方ですね。そして何よりも迫害者であった、ご自分を迫害していたと、そうイエスもおっしゃったわけですけども、そういうパウロを見捨てない、でご自身を表してくださった主イエスキリスト、で信仰を与えて救ってくださった主イエスキリストのおかげですね。パウロの命を支配していたのは、本当はこの役人隊長でも、民衆でもない、パウロを選び生まれさせた神主イエスキリストであるという、 そのパウロの信仰、この神主に対する信頼ということですね。それがよくわかります。私たちもこの同じ神、同じ主イエス、キリストによって、このキリストにあって選ばれ、生まれさせ、この地上に生まれさせております。人がいくらこの地上から覗いてしまいと、ね、人が言っても神がお許しにならない限りそれは、ね、起こらないわけであります。それでそういうわけで私たちもこの同じパウロの信じた同じ神主イエスキリストにますますより頼みお任せして、人を恐れず、この神だけを恐れて読んでいくように。そして神から与えられましたすべて、ね、用いるべき、権利権威です、ね、そういうのを正しく用いて、この世でこの主イエスキリストを証ししたいんで、いきたいと願い、主イエスキリストの皆によって祈ります。祈りを捧げます。恵み回転の父なる神様、今日の御言葉をお与えくださり感謝いたします。あなたがパウロに与えてくださったのと同じように、あなたが主イエスキリストを私たちにお与えくださり、また主イエスキリストは今も聖書を通し、また御言葉の説教を通し、私たちに現れてくださり、御声をかけ、また命じ、主の証人として使わせてくださっておりますことを感謝いたします。どうぞ私たちのうちに主イエスキリストを信じる信仰を空に確かなものとし、主イエスキリストに信じる運に従うその従順を空に増し加え、この世にあって語るべきを語り、行うべきを行って歩んでいきますように、この世の危険やまた人を恐れず、神だけを恐れて、また主イエスキリストだけを自分の頭として歩んでいきますように、主イエスキリストを仰ぎ、主イエスキリストの御言に従って歩んでいきますように、さらに御言葉と聖霊によって生涯を導きくださいませ。お恵みください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。続けて聖餐式を取り行います。賛美歌204番を持って主を賛美いたします。 聖餐は主イエス・キリストが人々に渡され十字架にかかられる夜、弟子たちと最後の食事をとるとき、パンを取り祝福してこれを裂き弟子たちに与え、また杯も取って弟子たちに与え、主が再び来られる日までこれを守るようにと定められたものです。それは私たちの罪のために十字架にかかり贖いを成し遂げてくださいました、キリストを示す新しい契約です。御言葉にふさわしくない仕方でパンを食べ主の杯を飲む者があれば、主の体と血に対して罪を犯すことになる。また身体をわきまえないで食べまた飲む者は自分自身に対する裁きを食べまた飲むことになると戒められています。今主の御前に自らを深く顧み、信仰と悔い改めをもって聖餐に預かりましょう。そのようにこの聖餐に預かるとき、キリストが聖霊によって私たちのうちにますます親しく臨んでくださり、ますますご自身の御体と御血に預からせ、永遠の命へと養い育ててくださいます。そしてこの聖餐は私たちが唯一の頭、キリストの一つ体であり、このキリストの愛のうちに一つであることを表すものでもあります。聖書をお読みいたします。マタイの福音書26章26節から29節。また一同が食事をしている時、イエスはパンを取り神を褒めたたえてこれを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。また杯を取り感謝の祈りを捧げた後、こう言って彼らにお与えになった。みなこの杯から飲みなさい、これは多くの人のために罪の許しのために流される私の契約の血です。私はあなた方に言います、今からのち私の父の御国であなた方と新しく飲むその日まで、私がブドウの実からできたものを飲むことは決してありません。第一コリント11章23節から29節。私は主から受けたことをあなた方に伝えました。すなわち主イエスは渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げた後、それを裂きこう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後同じように杯を取って言われました。この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。したがってもしふさわしくない仕方でパンを食べ主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分自身を吟味してその上でパンを食べ杯を飲みなさい。身体をわきまえないで食べまた飲む者は自分自身に対する裁きを食べまた飲むことになるのです。主にある兄弟姉妹たち、救い主イエス・キリストを信じバプテスマを受け、キリストのしもべとしてふさわしく生きることを願っている者は、すべてこの聖餐に招かれております。いずれの教会員であっても、同じ信仰を告白している方は、共に陪参されますように。 なおまだ信仰を告白しておらずバプテスマを受けていない方は、聖餐に扱われることはできません。救い主イエス・キリストを信じまたバプテスマを受け、共に聖餐に扱われる日が一日も早く来るように祈ります。また媒賛亭主の会計のもとにある方も聖餐に扱われることはできません。信仰と悔い改めの良い証を立てて再びこの恵みに扱われる日を経験に待ち望んでください。祈りを捧げます。恵み深い天の父なる神様、御子主イエスキリストが私たちの罪をその身に負われ、十字架の上に死なれ、私たちの贖いを成し遂げてくださいましたことを心から感謝いたします。どうか今この時、その主イエスキリストの限りなく深い憐れみ、慈しみと、また主が負ってくださいました限りなく深い私たちの罪と深く覚えさせてくださいますように。主が私の体、私の血と言われたこのパンと杯を、私たちが信仰を持って、また御前に砕かれた心を持っていただきますように。そして私たちがこの主イエスキリストにある罪の許し、永遠の命、この恵みが確かであることを覚え、主イエスキリストは私たちの体と魂の救い主、また永遠の養い主であることを覚え、また私たちが唯一の頭、キリストの一つ体であり、この主にある神の家族であることを覚え、この主にある交わりをいよいよ御心にかなうものとし、主の福音の証に生きるものとさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。私たちの主イエスは渡される夜パンを取り、感謝してこれを裂き、こう言われました。取って食べなさい、これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えるためこのようにしなさい。パンを分散いたします。 信仰を持ってキリストの体をいただきます。私たちの主イエスは同じように杯を取り、感謝を捧げて後言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えなさい。杯を分散いたします。信仰を持ってキリストの血をいただきます。祈りを捧げます。恵み深い天の父なる神よ、今日はあなたの限りなく深い憐れみによって私たちを御前に招いてくださり、主の聖番さんに預からせてくださいましたことを感謝いたします。主の御体と御血をいただき、主イエスキリストご自身をいただいて、私たちのうちに主イエスキリストの恵み、罪の許し、永遠の命の望みを私たちのうちに確かにしてくださいましたことを心から感謝いたします。この大きな恵みを受けた私たちが今から後ますます喜びを持って自分自身を御前に清い生きた供え物としてお捧げいたします。どうか聖霊の助けによって私たちが感謝と喜びを持って唯一の頭であられます主イエスキリストに使え、キリストの体であります教会に使え、キリストの御言葉を述べ伝えるものでありますように、主が再び来られるその日まで主の御前に忠実に歩ませてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。杯を回収いたします。